山田レイジの
ヤングサタデ
ーということで始まりました。
飛べたー。
なんと我々
飛んでるかい。
もう知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、
はい、どうもありがとう。
この、今流れましたねオープニングテーマ、奈々ちゃんのね、はい、あのスターリングスタート、なんとカラオケ配信決定しました。
夢が叶ったね、奥君。
しかもその映像がね、
なんと
我々も出演してるらしいじゃないですか。
出ちゃってる。
そうなんですよ。何にも聞かされてなかった。
そう
なんですよ。俺とオズは聞かされてました。
なんで言ってくれないの。シルちゃんそれで酔いが冷めたと
か聞いた。忘れてました。お前がそんな夢だと思わなかったんでごめん。お前はカラオケの映像に出たかったんね。
出たかったですね。あれどうやったらあれ出れるんだろうなと思った。
来たら取材機をまず募集するとか始める。
長い道のりでしたらね。素晴らしい夢が叶った。
いやいやいや嬉しいことでございます。うん、で1月17日から配信だそうなので、うん、あのジョイサウンド限定らしいんで皆さん、ね、ぜひぜひ歌って
17日から
歌っていただいてワイワイ。あの我々のどういう感じか俺らもねちょっと見に行きたいなと思います。
そうですね、歌いましょう。
何が何だか分かんない。いや今の曲がですねカラオケで歌えるっていうことですよ。でその映像に俺たちが出るってことですよ。
そうそうそう。
そしてオズのアニメーションもそこで流れるということなんです。
素晴らしい。
すごいですね。
ただこれいくらでも
ね、なんすか、なんすか、
これ我々ここ使ってるじゃないですか、はい、オープニングに、カラオケになるじゃないですか、おそらくジャスラックが絡んでくるんですよ。そうした時に我々の方が最初にやってんのに、なんか給料払えみたいなことが起こらないじゃ、起こるともね、起こらないとも。
マジか。面白いことになってきた。そうなんだ。
戦っていこう。
あるんだ。
あ、照明がいつもと違うって。
お、
よく気づいたね。
気づきますね。すごいな。
今までね、結構、バッサーってこうね、なんと、もう真夏かっていうぐらいの照明浴びてた。
そうですよ。
それは、このスタジオでやってるね、とあるその、牛さんという方のために、バシッと明るくしてたらしいんですけど、それを我々が、我々もそれを浴びてた。だから女性のための、ホワイトアウトさせるためのね、あれを我々も浴びてたから、かなりこう圧迫感あったんですけど、今日はもう、スーッとね。
まあ俺たちいい肉じゃなくてもいいからね。
そうそうそ
う。おっさんだし。
くず、くず肉です。
あんま良くない肉ですね。
打肉です。
が、お送り
します。熟成肉ですよ。熟成さんなんてもう。
はい。
ということで、人生相談会です、はい、本日は、かなりのたくさんの、切実な悩みとしょうもない悩み、めちゃくちゃいっぱいありがとうございます、ちょっと時間の関係上全部は無理かもしれませんが、来週に持ち越す場合もございますし、もうちょっと明るくして。
マジか。いろいろね。
まあ、そのまま
仕事慣れっていうのもある、なるんでね。なるんでね。そうっすよね。はいはい。
本当だ。
確かに、レイジさんのとこだよ。
前に出るから暗いんじゃない。
あ、そっか。これに言えばいい。あ、はい。じゃあこれに。あ、
全体的にもうちょい後ろに寄ればいいんじゃない。
どうも
なるほど。
聞いちゃう。こんにちは。
こんにちは。
この辺なら大丈夫。今日、チューニアと日本なんでね。ワイワイやろうかなと思ってまーす。ということで、
逃げてるコメントで、
はい、はい、大丈夫です。で、さらに、今日、無料放送の終わりですけども、はい、重大発表でございます。はい、おー、はい、楽しみにしててくださいね、はい、皆さん。
はい、なんだ
なんだこいつ、
悪大感。
なんだなんだ。
俺の悪大感。
まあ、その、一番最初思いついたやつだよね。みんな、それ使うかなっていう。
そんなこんなで、いきなりやっていきますか、レイさん。
うん。いや、もうね、スターウォーズですけどね。
あ、
じゃあ、ちょいちょいちょい
言いましょうか。
ここからここは見て
るんですよ。ちょいちょいちょい
ここは見てるんです。
スタッフもね、半分に分かれてます。
そうそうそう。
見てみないで。今大変ですよね。
ねえねえ。
ここ石壁ですから。
石壁ですよ。
石壁
が多くて。
だいぶ
暗くて。
だいぶ暗くて。そんな感じで、もう喋りたくてしょうがないんですけどね。
まあまあ
我慢します。
スターウォーズはちょっと、まああのね、やっぱダロ君も見てるだろ
う。ネタバレなんか絶対的に
ね。マクガイアさんがね、年末来るんだね。
あ、一言ね、そう、面白いのかねって言ったら、面白いよな。
面白い。
何やってんだお前らって感じで。
面白い。
面白いじゃん。
何やってん
だ。めちゃめちゃ面白いよ。
早く見に行ってとか。
すぐ見ろって話っすよ、本当に。本当ですよ。うん。そうですよ。話してほしいよね。そうだよね。痛いもん。
痛いですよね。
でも、ダメなんでしょ、奥野さん。今日はね。
いや、ダメですよ。
やっぱり、まだ。もしこの中にね、スターウォーズのお便りがあったら、それ話しますけどね。
あ、ルーカスが来てたらね。
そうそう、ルーカスが来てたら、ね。もし来てたら話しますよ、
ね。まあね。
それはしょうがない。ま
あ、俺何回も言いますけど、はい、もしあの世界にレイさんがいたら、はい、あんなことになってない。
何言ってるのどういうこと
俺が言うことになってない。
結局、ヨーダのメンタルケアが、
うん、まあ、お粗末だったから。
お粗末だったからあんなことになったんですよ。いろんな人が死んだんですよ。
奥野さん、
はい、
今回その問題が。
あれ？
そうなんですよね。皆さんぜひ見てください。
一旦来ましたよ。
はい。
あらららららら。
そうですね。はい。
まあまあまあ、じゃあ、うん、それはそれで。
そうなんですよ。
それ言いたくて忘れてください。
はい。
忘れてください。忘れてください。
ね。やります。
じゃあそろそろ行きますか。
はい。
人生相談会。
そうですね。
2017。
はい。
行きましょう。うん。じゃあまず最初の相談。
普通のからどうぞ。普通のからでいいですか。
じゃあ、しみちゃんから行きますか。まずはちょっとね、あの、
軽いやつからですか。
うん、レイさんのエンジンをこう、
あ、そうですね、
打ち合わせからずっとこう読んでて、だいぶ実はレイさんメンタルがね、うん、
何
え入ってんの
今回大変よお前さ少ねえとか言ってさあるもんだからさ40件
むっちゃ来ましたよね、
うんうん、
いやだから うちのファミリーは、うん、みんなギリギリの
送ってるの、ね、
びっくりしたもん、うん最初だって8通ぐらいしか来てなかったから、やべえ、俺らがやろうと思ってた
の。そうそうそう。また水増ししようって言ってた
の。うわー増えて最後、うん。それで。
しかも、なんつうの、スルーできない感じ。もうガチな相談多くてね。
そうなんですよ。
そうなん
ね。まあ、その中でもだいぶ可愛いやつは全部しみちゃんに読んでもらおうと。
はい、はい、はい。
わかりました、
はい。そうですね、
うん。
よろしいでしょうか。
そうです。
あ、そう、あと後半はね、なんとレイジさんのお悩みに皆さんが答えていただくコーナーが。斬新な
これは稽古ですよ、
うん、ねお願いします。
なかなかないです、
はい、あとあれだよ今日のあれですよ放送ねコメント打ってくれてる皆さんも優しい応援を
あそうですね
そう、うん、協力してもらって、うん、みんなを元気にしようと
相談してもらって結構ねギリギリなマジでギリギリな人いるんで、
う
ん、
頼むぜ頼むぜ
あんまりね、
う
ん、
しょうがねえなすまねえな頼むぞ
忖度してくださいね、
うん、そのね、うん、ドーナツ食べる、もう分かってるね読む前からドーナツか
それじゃあ、
大丈夫だ、
はい、1個目、うん、お願いします
かしこまりました、
ね、
チェアマン、
うん、
これ、このビッグネーム、うん、名前出していいんですか
いいよいいよいいよ
あ、いいですね、わ、うん、かりましたビッグネームからお便りが届いてます、うん、お便りじゃないか、うんこんばんは、毎度お世話になっております、
うん、
ギャラクシーデッドのデッドです、
そっから行くかそっか、はいはいは
い、レイ先生、まあ、悩みを聞いてください、
は
い、
なんだなんだ
デッド自分はよく何かにつけて失敗すると、うん、きっと生まれつき下げちんなんじゃなかろうかという考えにとらわれてしまいます、
うん、
どうすれば上げちんになれますか、
うん、
来年春頃にミニアルバムを出すことが決定していまして、
うん、
歌入れ期間が12月20日と25日です、
うん、
レイ先生の回答を胸に、うんうん、上げちんな歌を収めてこの世に発表したいと思います、うん、よろしくお願いしますとのことです、
うん、上がってないじゃん下がってないよね。
下がってない
と。アルバム出すんでしょだって。
はっきり言うと上がってるんですか。
上が
って
どっちかどっちですか。どっちですか。
チンアナゴですか。
チンアナゴです。
なんで回答に困んの。そこ調校する。
いや上がってると見せかけてチンアナゴ。
チンアナゴ。そう。
上がってるとか見せかけてはっきり言えない部分はある。
いう状態ですか。
なるほど。
何やっけ。
何
すどうすれば上げチンになれますかと。まあ失敗するときに自分を下げチンと思ってしまうという。
あなんか失敗したら。自分がそういう、う
んまあ、下げチンデッドなんじゃないかと思います
。ああ、下げチンデッドを上げチンデッドにする。
そうそうそう。
お前ら言いたいだけだろ。そういうの、そういうの、
うん。どうですか、レイさん。
あ、でもこれさ、定義的にさ、自分は下げチンでしょうかっていうのはさ、大体さ、これ定義からしてさ、おそらくはあの揚げ物から来てることでしょ。
はい。
だからその付き合った男を出世させる女のことを揚げマンって言って、伊丹さんが映画にして、うん、まあ日本的にこのまあ、まあ認知された言葉の男バージョンで、揚げチン下げチンがあるとするならば、うん、付き合った女の運が良くなったら揚げチンで、悪くなったら下げチンってことでしょ。
うん、
っていうことを言ってんのかな、この人。
多分、
うん、
バンド自体のなんか、うん、ライブやって、うん、なんか滑ったなみたいな、
うん、
大事な時には滑っちゃうとか、うん、そういう自分の性格を下げチンって呼んでるんじゃないですかね、うん、女うんぬんではないよねこれ多分ね。
そうですね、うん、自分は
生まれつき
何かにつけて失敗するとっていう、う
ん、きっと生まれつき下げチンじゃないんじゃなんじゃなかろうかという考えに取られてしまいます、まあ、つまり、
うん、
マイナス思考をどうすればポジティブに変えれるかっていうことだと思います。あんまりその下げチンとかそういう言葉にこだわっちゃダメだよね
どっちでもいいと思います
うーんねえ沖縄の人なのにね。
ああそうだ、デッドは沖縄の人なのに。
そうそうそうそう、だから本当はね沖縄の感覚で
こっち来てて、うん、下げてる感じで言うかもしれないけど、うん、いや本当はそんなあのなんつうのかな、そんなことないと思うんだけどね、うん、ここはどうしようかな、どうします久世さん、
どうすれば上げ地になれますかでしょう、
うんうんう
んうん、囚われちゃうんですもんね、
これでもやっぱりさ、うん、これ定義から答えていい、
はい、
定義から答えた方がいいでしょ、運を良くした方がいいのが、うんうん、元気いいんだからそのさあの付き合った相手が不幸になるっていうのをイコールバンドに考えればいいかなって感じもするから、はいはい、だから
うーんバンドメンバーですね、
そうですね、
人間関係です
ってことだよね、
うんうん
うん、とうーんこれあれだな、恋愛関係で答えちゃっていい、恋愛関係だからその例えばかそのうーん、まあ、下げマンとか、
うん、
下げチンみたいな人がいるとするならば付き合った相手が不幸になったり、
うん、
運が悪くなったりするっていうことでしょ、
うん、
それを避けようとするならばどうしたらいいかって言ったら、うん、もう第一前提で付き合う相手に、うんまあ、何日かに一度、まあ、何週間に一度でもいいけどどうしたいっていうの聞いた方がいいと思うね、
はあ、
あのね相手の運命運気を下げる人っていうのは自分のせいで相手を拘束している可能性があるんだよ、
はあ、
うん、で自分がだよ、よく不機嫌が伝染する話はよくするけど、まあこんなこと今の彼の前では言えないなっていうふうに彼女が思っちゃうと彼女の意思はそこでこう一つこう削られてしまうし、うん、あと例えばあのこの機会に海外旅行にも行こうかなって思ってたとするじゃん、
はい、
でも彼が機嫌悪くって、
うん、
みたいな時に、うん、我慢しようかなってなった時に、うん、その選択肢なくなるじゃん、
はいはいはい、
だからそこは例えば自分のせいでそういう可能性があるだろうっていうことがちょっとでも分かってる人は、うん意識して相手に本当はどうしたいのっていうのを聞いて、うんその時に返ってきたことに関して嫌な顔絶対しないっていう、うん、否定もしないっていう、あそうなんだって受け入れるっていうだけ、気持ちを受け入れるだけで、そこでつまんない議論とかアドバイスとか解決方法とかいうの全部なしにする、
うん、
そうすると相手が、うん、あの自分はこうしたいんだっていうのを相手に伝えやすくなる、そうすると、うんこれが目的で生きてるんだなっていうのが分かると協力の仕方がで判明するんで、その先、まあ、いろんなことに関してその広がりがあるよなっていうことはあるなと、うんあらゆることに関して、例えばなんとかっていうバンドにハマってんだけどさっていう時に そういうのが好きなんだっていう態度されたら、うん、もうその人にその話するのやめようと思うじゃん、
まあね
うん、でもそれは当人にとってはものすごく大事なバンドだったりするかもしれないし、
はいはい
それをだからその言わせない空気を作ると、まあ、これはどんな人間関係でも下がってしまうんだよね、そうすると結果的に離れるんで別れてしまうかもしれないっていうね、だからまあ、とりあえず全肯定をするターンみたいなのを意識すると上がるという、バンドもそうなんじゃないの、本当はどんな音にしたいの、どんなバンドになりたいのとか、どんな風になりたいのこのバンドはとか、うん、みたいなことをやっぱりメンバーに聞くと上がるという、これは、もしかしたらスタッフとかファンとかみんなもそうかもしれないなという気はします、
はい
うん、
なるほど、
はい、
ありがとうございます、
天才なんでね、ギャラクシーはね大丈夫です、デッドは、はい、
素晴らしい
素晴らしいです、うん
はいはい、1個だけ
どうぞ、
もし、
はい
もし、
うん、
ギャラクシーの悩みが、
うん、
シンガーとしての悩みだった場合、
うん、
これはちょっとだけ、
うん、
僕が同じなんですけど、同じシンガーとして、は
い、あ同じシンガーとして
あの声って変えられないんですよ、
は
い、基本的に、
うんうんうん、
で、
うん
あのうん、本当はめちゃくちゃご機嫌な歌作りたいんです、
うん、
俺は、
うん、
だけど、
うん、
そんな歌作るじゃないですか、
うんうんうん、
作っても、
うん、
俺が歌うと、
うん、
なんか、
うん、
思ってたご機嫌さが出ない、
うん、
と、
うん
元に来るみたいなのをやりたい。
お前は元にになりたいね。
元にみたいなバカ騒ぎしたり、キスみたいな、うん、ってやりたいんだけど、
うん、
あんな風にご機嫌な声してないんですよ。
うん、
これはしょうがないんですよ、うん、
声がね。
だから歌えば歌うほど、その悲し、自分に返ってきちゃって、
うん、
こうじゃないし、悲しいし。
うんうん、
だけど、その、うん、あの、まあ、なんていうの、ちょっと、 重い歌というか、うん、しっとりした歌とかだったらいいんだけど、でもそれは本当は歌いたくないから、うん、歌えばそれで自分に返ってくる、うん、その悲しみがダイレクトに、うんうんうん、でそのもうそれは引き受けるしかないんですよ、うん、
だから山崎箱ではないですよ何歌ってもね暗くなる
んですから、そういやだからそういうもうねシンガーの、はい、一番の、宿命ってそれで、うん、自分が本当は歌いたい、うんうんうん、そういうマインドを持ってるのに、うん、それができないっていう壁にぶち当たった時に、うん、もうどこかで覚悟するしかないから、うん、もしこのサゲチンっていうのが自分の、うん、その、うん、スタイルのことを、うん、をなんかその、まあいつすごいいい声だし、うん、あれなんだけど、うん、そんなに劇的にポップなさバカみたいな歌は作れない人だから、うんうん、だからそれをもし羨ましく思ってるんだったら、うん、諦めて、うん、自分の業を何とかしないと、うん、戦うしかないよねって歌で行くなら、うんうん、ロックンロールなり音楽でやっていくなとは思います、う
んうんうん、僕はこれいいですか、自分はよく何かにつけて失敗するときっと生まれつき下げちんなんじゃなかろうかという考えにとらわれてしまう、はいはい、ということに対してどうすれば上げちんになれますかというのに対して、うん、なんていうんですかね、うん、失敗を失敗と、まあ、これ簡単、うん、当たり前の話ですけど失敗失敗と思わないでほしいというか、うん、あ失敗しちゃったから俺下げちんだじゃなくって、うんここで失敗することによって俺はアゲチンパワーを貯めてるんだと、ここで失敗したことが伝説のアゲチンを作るために必要だったんだっていうふうに
冒頭からチンチン
って、ね、まあそんなに書いてあるんで、ね、っていうふうに、はい、なかなか思えないかもしれないけど、うん、思ってほしいなって思います、
ねうんうん、そうだね、はい、まあまあ基本的に失敗はね、
そうですね、
財産なんでね、
う
ん、
そう思います、
はい、
ありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございます。
ちなみにこの間 iPod でシャッフルで聴いてたらギャラクシーの曲がまあ、ふっとこう入って、うんうん、やっぱいいよなって思ったんで頑張ってい いなと思ったよ、やっぱお前の歌はいいぞ、
うん、それでは続いていきましょうか、サクサクね、はい、聞かないと、うんうん、じゃあいきます、匿名25歳男性さんからいただきました、
はいはい、
山田先生、おっくん、久世さん、はい、皆様はじめまして、毎週水曜日楽しませていただいてます、相談です、うん、今年で25歳の男、うんうん
はい、
イケメンであることが嫌で仕方ありません、
う
ん、
ほう、
高身長で見た目がいい場合、こうでなきゃいけないという呪いから解放される方法を教えてください、
うん、
考えたときまずイケメン像を変えようとフェリオサみたいにスポーツ狩りに、
ね、
そうフェリオサみたいなにスポーツ狩りにして、うん、頭を触るたびにお前はマイノリティでダサいと自分に言い聞かせましため
んどくせえな、
そう、ただ困ったことに頭を触る頻度が多くなり効果が弱まってきましたと、
うん、
次に内面を追いつかせて武装しようと考えました、しかし少しの自信がつこうもんならイケメンはこう振る舞いという呪文がやってきます、うん、イケメンコンプレックスからどう解放されればいいですかというお話でございます、
はっはー、怒る人いっぱいいそうな、
はっはってきてますね、
そうですね、はいはいはい、落ち着け俺、そうやねあるよあるよ、お前もかお前もイケメンか、うん、そうか、そうなんだ、イケメンであることが嫌で仕方ありません、
うん、太れ
25歳か、まあ、10年もすりゃ、ね、まあ、自動的におっさんになるんでね、
うん
うんうん、今この状態を楽しむ方がいいかなっていう気はするけど、
うん、僕も皆様のような魂のイケメンになりたいので一緒に解決策を考えてくださいということらしいですよ、
うん、なるほど、うんうん
うん、しんちゃんどうですか、
まあ僕、まあ、魂もイケメンじゃないんでねなんと言っていいもう頑張るしかねえ、
まあでもなかなかない相談だよな、
そうなかなかない相談だと、
うんうんうん、こういう相談をさっとこう出してくるのをやめた方がいい、うんとは思うかな、ちょっと、
うん、なるほどね、そういうとこだぞと、
うん、生まれつき金持ちで困ってますみたいなことじゃん、
う
ん、それ
そうだね、うん、他の人出してみたらもしかしたらそうかもしれないね、うん、
いやこれでも独特のイケメンに対するその圧はこの国は、うん、あるよ、
うん、
で陥落せえってみんな思ってるから、うん、イケメンよ落ちろっていうのと、あとイケメンだからって言いたくてしょうがないでしょ、うん、だから同性の間ではものすごくゲスに振る舞いしかないから、うん、それはチュートリアルの徳井さん作戦みたいな感じで行くのが多分そのなんある種の選択肢であって、あとはまあイケメンを貫くっていう、あとはイケメン同士で群れるとか、
うん、
っていう、そういくつかの選択肢はあるんだけど。
アイドルグループじゃないですか。
アイドルグループ、それはいるでしょ。F4 みたいになる人たちいるでしょ。なんかその似たような人たちで集まって、で、まあそれで、なんか共有する。やり過ごすみたいな、やり過ごすっていうか危険なんだよねこれ結構、ある程度の高さにいてそれに依存してた人生だと10年後20年後になるとそれを失うっていう人生が待ってるんで、実を言うと今あのバーやろイケメンふざけんなって思ってるあなたの方が幸せなんですよそうなんですよ、それはあの地上にでも落ちれませんからねただイケメンなんてのはあれだから、あのたまたま今運が良くって神様に与えられた何の努力もしないで手に入れたもので、その他の人よりもやや空中にいるように評価されてるだけなんで、だから本人これ実はそれが分かってて、あの俺はそういうものじゃないところで勝負しなければこれはいずれなくなってしまうこの高さは、っていうことが自覚してるんだよねこの人は、そうそうそうそう、だったらでそれでだから俺はイケメンじゃないっていうアピールをやろうとして、なんとかこの地上に降りようとしてる努力をしてるんだけど、まあそんな努力よりはなんつうのかな、まあ一回チャンネルを、まあ、その見た目っていうことで世の中の価値が決まるっていう価値観をまず捨てちゃった方がいいかなっていう気がする。
そうかな、どう利用したらいいと思うんですけど、これ、
まあ、しばらくはそれもできるよ、
なんかね、才能あるんだったらそれを生かせばいいっていう感じなんですけどね、イケメンだったらなおさら、その世の中のイケメン像っていうのは彼にな、何をそんな、なんかイケメンだからなんか禁欲しなきゃいけないとかそういうことなんですか。
いやだからさ、
何の圧力と戦ってんのかが
分
かん
ない。いやあると思うよ。だからその男たちからもあるかもしれないけど、女子から特にあるでしょ。だからちょっとでもマイナス的なことを、
あのやってしまうと顔だけかっこいいよねみたいな。
だから
つまんないんだねって言われたりする。
イケメンだからってって言われるんだよ。
あ
れは女の子で言うとちょっと可愛いからってすぐああいう風にさみたいな感じで、男も女ももう敵になるみたいなのあるじゃん。だから美女が不幸だっていうタームがあるんだけど、男の方もイケメンって生まれちゃうと、そのイケメンを使ってどういう風な立ち振る舞いをしたらいいかっていうことを掴んでないと結構苦しいことになってしまうっていうね。大木くんとか掴んでんでしょ、だから僕はイケメンだからあのいいんですよっていうことをことさらにやらないで別のところでちゃんと見せようとしてて、あの何人かいるよね、ゴルパンのメンバーでもいるけど、中身が大事でそこで行こうようとしてる人たちはいて、それはやっぱ多分苦労してんだと思うんだよね、その部分で。だから俺はチャンネル変えて忘れててもいいかなとは思うんだけど、
ものすごいマニアックなものとか好きになって、それでイケメンであることを忘れたりしたらいいんじゃないかな。年金の研究とかしてみたらいいんじゃないかな、
だと思うし、あとなんか同時にこの話をしている時点で、この人の価値観の中心におそらくは容姿が入ってるはず、この話をしているってことは。
ああそうそうそうそうそう、
でそのプライオリティが容姿があるっていう時点で結構苦しいことになるぞって。それは要するに自分に返ってくる刃になるんで、容姿が落ちた時に自分を苦しめることになるから、だから相手をまず見るときに容姿で判断しないっていう生き方をまずするところから始めて、自分のことはとりあえずどかすっていうか、どう見られるかっていうことを意識してるからフィリオさんになろうとするんだけど、フィリオさんイケメンをやろうとしてる節がある。
そう
絶対におしゃれ坊主になるの分かっててそれを言ってるんじゃないかなとは思うんで、なんか一個まあ割と具体的な方法があるとするならば、なんか人の話を聞くことじゃないの。この人は結局、そうなの。結局自分のことなのよ。だから俺はどう見られてるかっていうところに支配されてるから、たまたまそれが見た目がよくか悪くても一緒のことなんで。
殿下の宝刀抜きましたね、今。ギラリ。
今度の
でも。話を聞け。
今度のことはそれで解決する。
素晴らしい。
ねえ。なんか、だから、
サングラスとヒゲはいらないですよ。そういうパターンね。なるほどね。それもありだよね。
本当に、なんて言えばいいんだろうな。めっちゃ物汚く食うとか。
お前らしいこと言うな。
確かに。
だからそのイケメンであるってことを自覚してるんだったら、それと反対のことをして、がっかりさせれば、ハードル下がるじゃないですか。
まあね、
自己しょうもない男なんでっていうとこから始めればいいんじゃない。
それはだから男友達の前でまずやったらいいんじゃない。
そうそうそうそう、
それでいいんじゃないかな、
でもね、女にねちょっと言われるのは嫌ですよね、やっぱり。
なんて言われるのが嫌だろう、
顔だけかっこいいね、
それは最悪だね。
その付
傷つくな。
全然面白くない。
あのイケメンで、
多分イケメンだとそこのハードルが、
イケメンである以上
して別にその嫉妬しないもん。
うん、
かっこいいねとか、うん、別に趣味とかがね、その会えば別にそれでいいってやれるから。
うん
うんうん、ネタにもできるし、だけど女にそれ言わんのはきついから、そこら辺もな、
うん、
まあまあまあ、
うん、そうね、
うん、うん、まあ、でも人の話を聞くっていうか、まあ普通に、それで、普通にしてればいいと思います。
そうだね、うん、
そんなにこだわってんの、実は周りじゃなく自分だった。
あんまりにもそこから逃げられないんだったら、うん、ミッチーみたいに生きていくのもありだよね。
そうそうそう。
サンキューベイビ
ー。しょうがない。
しょうがないよね。ベイビーたち。
うん、
ごめんね。つって。うん、でも、あの、ミッチー研究してればわかるけど、人の嫌がること絶対言わないからね。
そうなんですよ。
なあ、
ミッチーだったらいいですよ。
ミッチーだったらいいな。いや、違うから、またこの話だ。
ダメだ。ミッチーって言うから。
ミッチーって言うから。ミッチーを研究しようぜ、みんな。うんうんうん、な、ミッチーから始めようぜ。
そうなんだ、ミッチーなんだよな。
うん、
そ
う
なんだ。結局、男のその、イケメンの。
え、だから、あの、カラマツだろ？
カラマツ、カラマ
ツ。うん。カラマツになればいいんじゃないの、うん、ベイビーたちって。
ベイビーたち、
うん、でカラマツは世界で一番優しいのは俺ってやつだから、うん、そういうやつになればいいじゃん。
めっちゃおもろいけどな。
そう、世界で一番優しいやつになればいいじゃん。
結局勇気ですよ。
うん、
ということで次行きましょう、う
ん、はい、
はい、
ミッチー大好きだってみんな、
はい、じゃあちょっと質問の雰囲気をちょっと変えますね、うん、
はいはい、
はい、いつもヤンさん楽しく見せてもらっています、
うん、
早速ですがレイジ先生や奥野さんはクロニクル知識をどのように、うん、またいつ頃身につけたのでしょうか、うん、歴史を勉強するのは昔から苦手でして、うん、もし効果的な勉強方法などもあれば教えていただけますと幸いです、よろしくお願いしますと、
うんうんうん、クロニクルな、奥野はどうやってし、はい、え、手に入れたの、お前であれだよな、片っ端から本読んだんだもんな、あから、
うん、
あ、なんだっけ、あから始まる小説家の人から和までやったんでしょ、
やってた、
うん、
この人やってました、
でもクロニクルってことでしょこれ、うん、
結果出てくるのはそのクロニクルが見えてこないでも、
うん、でもそれだったらもうレイジさんに勝てないっすよ、
うん、クロニクルの知識
だって俺めっちゃ狭いもん、
あ、でもジャンル別
だよ、歴史とか文学とかならまだあれだけど、うんうんうん、レイジさんなんかもう仏教から映画から、うんうん、なんかもう
ボーリングからね、
任して。
この間
バックアップ。
この間一昨日東村プロでアカウント打ち合わせたんですけど、あの身も負担もないとの収録があったんですよ。
うんうんうん、
それで
出たの。
え、出てない出てない。
あ、そう、う
ん、あの、うん、まあ、ついでにちょっと見学してていいですか。
うん、
いいよいいよ。
うん、
っから、
うん、
見てたら、
うん、
あのなんか羽賀くん、これ寝坊になっちゃうからあんまり言わないんですけど、
うん、
羽賀くんスペシャルみたいなやつで、
うん、
でそのモテない羽賀くん、
モテない男の子
のこの1年やってきて進化したのかみたいな検証みたいな感じでやってたんですけど、
うんうんうん、
なんか、
うん、
これちょっとだけ言ってもいいかな、うん、いいかな、ごめんなさい、
うんうん、まあ兄弟番組なんでね。
あの、そうですよ、兄弟番組、
折り紙が得意、うん、特技何と、うん、折り紙だっつ
う、はいはい、
羽賀くん、
はい、
で折り紙でなんか
いいん、うん、
そのなんだっけな、すごいんだって、その世界的に折り紙って、
う
ん、なんか1対1対ルート2の折り方だと何でも作れるっていう、うんうんうん、
伸びたかな、
うんうん、え、知ってんの、
いや折り紙が何でもできるっていうのは知ってる、だいたい、
うんうん、そしてあやとりとリンクしてるっても知ってる、
それをあの羽賀くんが説明しようとしたら、うん、あ、これ、ね、これあれ、あんたあれっしょっつって、うん、あの、世界、あの、ちゃん、普通の折り紙じゃないやつでしょ、本気のやつでしょっ て, 言って、
うん、
1対1対ルート2だっけ、
うん、
って、めっちゃ折り紙のこと詳しいの、あの人。
ああ、はいはいはい。
びっくりして。
ありがち、あいつ。うん、
だから、レイジさんもそうなんだけど、
うん、
俺も聞きたいの、いつ、どこでそんな、
う
ん、
そうですよ。
知識を
得る向きだし。
そう。そうずるいよね。
ずるい。
やり方教えてほしいもんな。
うん、
なんなんすか、
いや、なんなんだって思いながら生きてるだけだよ。なんなんだって、俺はなんでここにいるんだってことをずーっと考えながら生きてると、それは科学的な角度から、文学的な角度から、社会学的な角度から、生物学的な角度からっていう、すべてにおいて、ここにパンダはいるのはなぜですかみたいな。全部言えるじゃん。それは中国との国交が正常化されたからいるんですみたいな、そういう角度もあれば、生物学的にたまたまパンダの手が、普通のクマだとこういう方向にしか曲がらないの、親指があったのがパンダなので、笹を掴むことができたのですみたいな、これパンダ知識。そのパンダにまつわることだけでもいろんな角度があるみたいなやつですよ。
それどうやって
そうそう、だからそれはだからずっとなんでやねんってずっと思って、なんでやねんって思ってるこれ。
でも俺もなんでやねんって思う方なんですよ、うんうん、で、うん、なんでやねんって思って、うん、でちょっと調べたりするんですよ、うん、そして忘れるんですよ、うん、忘れないじゃないですか、うん、
いや忘れるよ、むちゃくちゃ忘れるよ。だってこの間もペルム紀のその大絶滅が2500万年前か2700万年前か分かんなくなって、でもその時にその
2歳やで、
いやでもそんなの関係ねえやと思いながらも200万年は結構あるぞ、
確かにな
んかそういうことを考えたりするよでもそれはなんだろうな、結構本当にこの間ほら言ったじゃん、ゴジラ作ったさ本田さん、はいはい、本田監督のこと、うん、俺忘れてたじゃん。だからそれはこういう話す機会があった時に定期的にチェックしてもう一回並べ直したりしてる時にもう一回こう思い出したりすることもある。
ああ一応引き出しには入れてどこに入れたかなっていうのを、
そうだね、
その出す時にまた取り出してくるみたいな感じですか、
うん、なんつうのかな、こうなんとか料理、まあ、漫画ってさ物語っていう複雑な料理を作ってるわけでさ、うん、それはいろんな例えば材料3つだけでは済まないところがあって、うん、でその時のレシピとか配分とかな、それから炒め具合とかな、うん、そういうのも全部込みで作品が作られていくから、うん、1個の作品を作るときにいろんな検証をまたするんだよ。玉ねぎとは何かってところが始まる、ね、大航海時代に南米に行って発見したあのきなんだっけ球根みたいなさところからもう一回考えるみたいなさ、だけど炒めると甘みが出ていいとかさ、その形がなくなるくらいがちょうどいいですとかさ、なんかそういう、まあ、いろんな角度がこう入ってってってやつで、でもうまあ大事なのはその話よりも大事なのはあの、ね本当に自分でクロニクル作ってみるのがいいと思う。
あメモすると
か、あいやあの年表を作っちゃう、
年表作っちゃう、
うん、
う
ん、
それはやらない、
うん、だから例えば映画のやつは俺ヌーベルバーグなるものがはあの気がついたのが大体大学生ぐらいじゃん、はい、でヌーベルバーグってなんじゃいってなるじゃん、はい、だってそれまではさ E.T. とか見てたわけじゃん、はい、それがヌーベルバーグなるものがあるとか言って、うんうんうん、それでその後になんだかニューシネマなるものがあり、うん、みたいな、サム・ペギンパーが現れみたいな全然知らないみたいになるわけほいでヌーベルバーグとニューシネマっていうものは全然違うものだってところから始めて、でそこからいろんなその関連するヌーベルバーグ全史みたいな、ヌーベルバーグが現れるまでの本を読んだりとかして、でヌーベルバーグの代表的な作品トリフォーが始まりみたいな、うん、ゴダールが現れるみたいな、でそう読む、それで同時期のニューシネマのやつ見るとか、あ俺たちに遊ばない、あこの時期かだいぶ重なるぞとかやって、それで一通りこうわーってな言ったら今度それをこう縦にしてこう書いていく、そうすると大体あの時期、そうすると政治的今度背景があってベトナム戦争からここまで、そうするとあそれの反応でここでこうなってこういう映画が現れてここで大きく変わってるなみたいな。
それを自発的にずっとやってはるんですか。
ずっとやってる、それをだから大学の時ぐらいからやるって、でそれはまだ、まあ、映画オタクのやつじゃん、
はい、
でこれでさそんなこんなでさいい気になってたらさ彼女にさ捨てられたんだよ俺
ドギャーン
でまた、まあ、トップガンの話はもうしませんけど、うん、まあトップガンの彼女ですわ、うん、おいそのトップガンの彼女は、まあ、あの何でしょうバブル期の OL だったんで、うん、その何ていうかな上司とできちゃったわけ、
はあ、
でもお金持ちですわ、はあ、俺売れない漫画家ですわ、うん、何なんだよ資本主義ってってなってそこ
え
そっから俺はケインズから始まってエンクロージャーってないかーみたいなさ神の見えざる得てアダム・スミスなんつってなんてな
俺はこういうものの中に生きていてってことか、
そう資本主義社会って一体何なんだよっつって資
本主義俺が負けたのは何だろ何だ
ろ俺資本主義っていうバンドを作りそして資本主義についていろいろ勉強してああそうかつって成長の限界っていうものがあったのかっていう風になってみたいな、そういうものが同時にその時、だからその同時に、なんていうのかな、アクアリウムにハマったりもするわけだよ。
あ、なるほどね。
癒されたいみたいな。
戦ってばかりじゃいられない。
そうそう、癒されたい。ある日だからフラッと行ったデパートの地下にあった六角形の水槽がすごくいいなと思って。
かわいい。
で、そこにネオンテトラがいて、なんで光ってんだろうってところから、これは買わなければいけないと思って、そっからだから、その枯れない水草について研究が始まる。 だから枯れない水草アヌビアスナナとか皆さんご存知のやつですけども、そういうそういうやつですね。あとまあミクロソリウムとかね、まあ、枯れないじゃないですか。
あ、はいはい、うん、
あれそれが結局、まあ、ウィローモスに一旦行くんです
か。わかるわかる、
はいはいはい、
わかるかそう
みたいなことも同時に起こると、そうするとまあその水草の強さと資本主義がこうなっていくみたいな。
そろそろそれがぶつかったら変身しません？それ全然違うやつだから、なんか黒潮とあれがこうぶつかって
バーン
って。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。それだ、4つ5つぐらいのものが俺の頭の中でこう同時にこうやって動いてて、それで1個のものを見た時にその全然違う角度からのものがつながっていくという、これがだからリゾームって考え方ですね。
なるほど。
そうそうそうそうそう。そうする、そう。で、それで、まあ、やっていくうちにだんだんクロニクルの解像度が上がっていくんだよ。
解像度？
76 年と77年は違うんだよ。って話になってくる。で、そんなことでやっていくうちに、07年って結構あったな、みたいな話で、07年に繁殖を諦めた日本人みたいな論にこう集結してくれたんだ。それはでも、その97年、から見ている10年後でもあるし、今からの10年前でもあるみたいな、クロニクルみたいな。なすかなすかなすか。
質問の答えになってるの
って。なってんじゃないの。
まあ、強いて言うならば、何なんじゃい、世界とは、宇宙とは、俺とは、みたいなことをずっと考え続けながら、そのヒントを漁っていくという暮らしをし続けながら、それをまとめていこうという歴史。そして、大事なのは、周りにいる人が迷惑だろうが、聞けよ。
あ、でもそれは大事かもしれないですね、うんうん、アウトプットする場を確保しとかないと寂しいですもんね、
うんう
ん、ずっと入れた、入れまくって自分で研究してるけど、
そうそうそう、だからお前がさ昔さ銀座の水曜会でさ、ファミレスでさ、みんなで喋ってる時さ、いきなりさ、日本海海戦の話してさ、ミッドウェーでさ、向こうから来た連中がどれだけ大変だかったって話してさ。
違う、日露戦争でしょ。
ごめんごめん。これくらいずれたけど。いや、俺からすると、ああ、あれはいいなと思ってたわけ。だから、みんながキョトーン、両兵とかキョトーンとしてんだけど、お前にとっては、あれは大事だったわけじゃん。その、ものすごいロシアは迂回してきたっていう辛さについて。
いや、そうそう、あれはやばい。マジでやばい。
もうあいつらすげえ苦労して、迂回してきて、やっと日本と。
2年半ぐらいかけて、来て沈むっていう。
そうそうそう。2年かかって沈んだ、あいつらの気持ちが分かったんだろ？
分かった分かった。分かったっていうか、う
ん、
そう。
それなんで分かっ
違う違う、大事大事。だから吉村明 の、うん、海の刺激っていう、これ絶対読んでほしい、
うん、
あれ読んで、うん、で、うん、俺日露戦争に興味あったから、うんうん、まあ東郷ね、うん、平八郎の話かなと思いきや、
うん、から行くからね普通ね、
思いきやロシア側から始まんない、
うん、
でそのバルト海からね、うん、出航するんよ、うん、
やっぱこれ長くなる
そんでそんでだからその時のデニーズでも、うんうん、こんな感じだったみたい
な。なるほど、なるほど。
で、奥何言ってんのってなってきて、もう立ち上がってんのよ、この人も。
もうね、起源というかね、
もう、ブワーってね。ブワーってなってて、うん、俺はそれを見ながら、ええぞ、と。これ、これでええやっていう。
でも、なんで関西弁になるんすか。ええや
で。いいんだよ、それで。それで、それでお前はアウトプットすることによって今喋れてんだよ、
うん。そうそうそう、そういうことなんですよ。うん、だからそのアウトプットする場を、うん、確保しておいた方がいいです、
ね。じゃあ謝りながらね、うん、でいいんだよ。で、俺さ、友達ドヤンキー結構いたんだよ。
はいはい、
アホだからな、あり、うん。だから、その意味わかんねえんだよ。つうか意味わかんねえんだよって言うか言われるわけ
で。あ、なるほど。
じゃあ、それをだから、うん、こいつはランボーが好きだったはずだっつって、ランボーの話から、なんとか俺の言いたいことを。
最高の観客じゃないですか。
ランボーからグーンって来
ん
の。
だからランボーベトナム戦争じゃん、
はい、
でもあいつベトナム戦争ってなんだか分かってないわけや、はいはい、ヤンキーだからさ、
うん、
あ、だからそれをだからお前ランボーいるだろ、お前なんだそこにいると思うみたいなところから始まってって、それでお前ランボー本当は助かんなかったから生まれたのがこの映画なんだよみたいな話をして、
クロニクルが、
クロニクルが、そうするとヤンキーが納得するってことはポップなんだよもう。
ああ、なるほど、ね。
そこでもうポップのところ
も。エグザイル聞いてるやつはこう、
スト
ンと。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。だから大事よ、そういう人、友達は。意味わかんねえし、とか言ってるやつは大事。
そいつが笑ったってことは本物だった
と、ね、本物だし、その、まあ、ポップって、まあ、こう伝える力っていうのを鍛えられるんで、だって聞かねえんだもん。わかんねえと。
確かに確かに確かに。
っていう感じですね。
ありがとうござい ます。
はい。
ありがとうございます。
はい、
続きますか、
はい。
行きましょう。
はい。
はい、行きまーす。匿名さんからです。うん、山田先生へ、
うんうん。
人生経験を積んだ山田先生にぜひとも助けてほしいです、
はい。
人に騙されないようにするにはどうしたらいいでしょうか、うん、怖いんです、
はいはいはい、
本当の嘘つきは相手にだけ嘘をついてるんじゃなくて自分にも嘘をつくんです、
うん、
演技だとは思えません、うん、本気で自分もそう思い込んでるようにしか見えません、
うん、
騙されたと気づいた時にはもう時すでに遅しの時が多い気がします、
うん、
そういう相手と関わらなければいいと大思いになられるかもしれませんが自分に嘘をついてる人はかなり多いです、うん、人間関係は自分の鏡だと言うけれど騙されたくありません、
うん、
真実を見る目をつけるにはどうしたらいいでしょうか、人を見る目を養うにはどうしたらいいでしょうかというご質問です。ご相談ですかね、
まあ、騙されたくないと思ってて、そのほとんどの人たちは、はい、自分に嘘をついているはずだと、でその相手に嘘をついているだけじゃなくて自分にも嘘をついているんで、だから結果的にその、まあ、騙されてしまうというか本人自覚してないからっていう、まあ、これはよくあるやつだよね。なんかその、集団心理みたいなやつだから、あの本人はいいことをしてるつもりで喋ってるんだけどそいつも洗脳されてるっていうパターンみたいなやつも入ってると思うんだけど、これはね、まずね、頭のいい人に転がされてる生きるのが嫌だ、それから要するに手のひらで踊らされてる感じがある頭のいい人に、それは、私たちは奴隷のように働かせてる社会のことだっていうようなことを言ってるんだけど、あのね、基本的に損をしないで生きるのは無理だなという、で、騙されないで生きるのは無理だと思った方がいいとは思ったよね、その、これすごく純粋な思考の仕方をしてて、嘘つきは嫌だとか騙す人間は嫌だとか真実の目を見る目をつけるにはどうしたらいいんだとか、要するに全て真実のみよみたいな、このすごくその純粋思考をしているとこうとにかくまず第一に自分も生きるのが大変になって綺麗なとこでしか生きられなくなってしまうというのと、あとこれはものすごくこの思考でいくとものすごく不寛容な人間になってしまうから、あの自分が損するのは嫌だ、それから騙されるもんかって思うがゆえに相手に対して非常にこう批判的攻撃的疑心を持った気持ちでいるっていう風になりがち、そういう人は逆に一番損しますよ、だからアホだから騙されますみたいなくらいの方が意外と向こうの本当が見えてくると、だ騙されるもんかっていうよりも騙してくださいぐらいの方が向こうが油断をするので本音を見せることがあると、っていうふうに思うんだよな、ここは。だからであとね、そうだな、例えばこの人が言ってて正しいなっていう部分もあって、それは例えばネズミ講とか怪しげな、マインドコントロールをしたりとか、まあそういう団体がたくさんいてなんとか騙そうとしているってい う連中がいっぱいいるわけだから、だからそういう人は多分この人は気がつくんじゃないかな、その時に思いっきり距離を取ればいいんじゃないかなっていうスルー力っていうか、かなと思いますね、なんかある？
え？いや、もうまさにそのと
おり、そうだよね、
慣れじゃない、
慣れだなと思う、
私なんか、半端かなちょっと、なんかお前かっこいいな、なんか今の言い方いや騙されたくないんだったらじゃあこの豆腐は遺伝子組み換えなのかどうかなのか、とか、このプリングルスは一体どこの、これはじゃがいもですらないかもしれないとか、全部これ疑わないといけないというか、騙されたくない、騙してくる人しかいない、
っていう世界観、
そうではないというか、なんというか、そんなもんじゃないっていうだけ、騙されてもいいや気持ちいいって思うものだけ信じればいいんじゃないかな、後悔ないようにっていうだけで、
頭のいい人を逆と言わせることのできる中身のある人になるにはどうしたらいいと思いますかっていうのは、これ相手をやっつけるっていうことがまず重要
だ、すごいなんかあったんだろうね、
あったんだ
と、そこが具体的じゃないから何ともこう答えづらいんだけど、なんか
でも、
社会に対する恨みみたいな、
あるある、で俺ねもう思うんだけど ね人生長いんで、勝ち負けっていうのはね実際ね最終的にないと思うよ、だから、あいつに勝ってやったって思った瞬間 があったとしてもそれ勝ちじゃないからね、うんうん、あとね、あのね、みんなの前で恥をかかされて俺は負けたように思っ、自分は負けたんだって思うことがイコール負けではなかったりするん
だよね。そうですよ、うん、
ここがね、うん、そうなのよ、う
ん、死んだ方逃げればいいし、
うん、そうそうそうそうそう、うん、だからまあ何をしたらいいかなって言ったらもう無責任になればいいし寛容になるっていうのが一番この人には効くことかなとは、う
ん、あとなんか自分を信じすぎじゃないかなとは思いますね。
あ、それはあると思う。だから自分は絶対的に正しいと思ってると
ものすごく辛い、うん、お前のこと騙してないっていうのも、
あ、そうそう、それはもうだから無限ループだね、
うんうん、だからもうそんなこと言ってたらもうっていう話になっちゃう、うんうん、
多分もうふわふわした動物を撫でてやるところから、うん始める
。ああ、かわいい。
ああ、ああ、なんか優しい気持ちになるところから
この手触りこれでしかないのよね。
そうそうそうそう。それで今一旦自分を優しい気持ちにモードを変えないと、うん、おなんつうかな、かかってこい、絶対やられるもんかって思ってる、うん、この戦場スタイルでいるのはちょっとね。
そうですね。そうなったらすぐアンゴラウサギとかそういうのを思い出してモフモフ
モフモフがいいと思います。
じゃあ次行きましょうよ。
はい、そうです。
無料であと1、2件行きたいですよね。
うん、
はい、どうぞ。
はい、ではいきますね、はい、こちらペンネーム、
そう他人に意識向けないよね、
月天忍さんからです。
おお、
山田先生、おっくん、しみちゃん、ゲストの皆さん、こんにちは。
しみちゃん、
こんにちは。
いつも放送楽しく拝見しています、うん、早速ですが相談したいことがあります、はい、今月頭のヤンさん美術部の飲み会で年上の方々から忍、うん、さんのことをもっと知りたい、トークのサービス精神が低く、うん、作品に全てぶつけるタイプだねと言われました、
うん、
自分自身についてサービス精神あふれるトークを行うにはどうすればよいでしょうか、ご教授のほどよろしくお願いします。
自分自身に対してサービス精神あふれる、はい、トーク、
自分のことをどういうふうに知ってもらえるトークをする、
あ、なるほどなるほどなるほど、
自己アピールとか、うん、
ね、何が好きなのって言われた時に、うーん、肉の中でって言うと、わかんないって言って会話が終わっちゃったりするから、もうちょっともっと私を面白く見せたり知ってもらうにはどうしたらいいですかってことじゃないですか、
ね。はいはいはい。どうしてます？顔で表現ですか？
顔で表現ですか？
黙る。
え？なんで？
逆に？
うん。待つの？
え？
え、
黙る、
なんで嘘つくのお前。じゃあ例えばさ、ここでさ、相棒つまんないですよねってもし言ったとするじゃないですか、そしたら
待て
ってお前遠くの方からブワーってくるやん
くるくるくるくるくる、二角になってくる、
何にも分かってないなってくるやんか、それをどうやったらやったらいいのって言って、
それと違うくない
違うか、
違う、しのぶちゃん言ってんのこれだからあれでしょ、だからサービス精神あふれるトークを行うにはどうし
たらいいのか、でしょ、いいな、お前
トークのサービス精神が低いっていうことだから、だから望むみたいに何にでも持論を出したいとかっていう意味も入ってるんじゃないかなと思ったんだけどね。
持論、
いや、まあ、その持論っていうのは俺の言葉だから、う
ん、まあ、うん、でも、うん、なんだろうな、だから好きなものなんですかとか聞かれて、例えば相棒だったら、うん、相棒のここがいいんだよっていうのを説明すればいいだけの話じゃない、
うん、
それだけかなと思う、
うん、
もしくは言わない、
黙る、
うん、黙って、いや、つって考えてボソッとなんか言う。
何言うんですか、
いや、なんか
サタンって言うんでしょ。
クジラどうしてんの。
いや、俺は、なんだろう、聞かれ、俺もだって話聞くタイプだからな、
うん、
そこに自分の意見をすって紛らせるタイプだから、
うん、
何してんのか分かんない。俺何してる？
悪口言ってる。
悪口言ってる。じゃあ、そうして。人の悪口言ってる。
嘘嘘。し
みちゃんは？
いや、これ、まあ、僕ね、こう仕事してるじゃないですか。
あ、そうだそうだ。
っていうのもあるんで。
来た来た。
まあ、あの基本やっぱりあのバカになるっていうのが一番僕の中では大事かなと思います。
猪
木、うん
うん、ですか、
バカになれ、
うん、今週も
いやいや今週もじゃないですけど、まあ、でもこれ僕の場合1対1なんで、
はいはいはい、
まあ、できてるっていうその信頼関係がある上だからバカになれる、裸になれるっていうのはあるんですけど、まあ、この月天先生の場合だとこう大多数の前でとなるとちょっとそれが確かに難しいかもしれないっていうのはちょっと思うので、
でもこれ結構難しい質問かもしれない。
あ、でも俺ね、まあ、関西自爆流で言ったらいいんじゃないかと思うよね。最悪っすわってところ話始まるじゃん。 おうん、だから自分がどんな失敗したかっていうことを身近なところから話すか、さっきみたいに俺がだから彼女をサラリーマンに取られたって話だから、ああいうのが鉄板だと思うよね。だから失恋、男先輩みたいな人が現れた時に何の話したらいいかって言ったら失恋の話が一番いいでしょ。あ、もう3年も好きだったんですよ、もう手も握れなかったんですよみたいな、したら1回だけ LINE で連絡来て、思うじゃないですか、いけるって。
あ、思うな、う
ん
う
ん。こんだけでも全然。
確かに、むっちゃ仲良く
なる。お前面白いやつだな、うん、なるじゃん。うん。っていう、そういう、その、なんかどっかで自分で恥ずかしいなっていうところで、でも喋ってもいいなっていうさ、限界のラインあるじゃん。うん、その限界のラインをプレゼントする。それ以上は無理ですっていうところの、ギリギリのところ、それ以上無理なやつをやると、痛々しくなって。だから痛々しくならない範囲のところで自爆できるやつを先輩に投げて、で俺って最悪なんですよ、笑ってください、うん、ははみたいな感じが一番、盛り上がるやつだ、お前ってこんなやつだな、うん、なんかね、長所よりも短所で笑い取るのが一番サービス精神のあるトークだよなっていう、うん、それをエピソードで話せるようにして、それをまあせいぜい1分ぐらいで話せるように一人で練習するそう、うん、それで会った時に奥野さん聞いてくださいよっつってみたいな、最悪っすよっつって、何ってなるじゃん、それでパーって言って、で最後自分は最悪だったっつって、お前ダメなやつだな、ダメなんすよ、どうしたらいいっすかねっつったら、もうこれでもガーッともう持っていけると思うんで、うん、それをレッスンして3つぐらいあれば、うん、トークのネタが、
うん、今思い出したけど、
なんすか
あれだ、うん、あのうまくやろうとするからダメなんだなと、
あ、それはそうかも、
うん、そうそうそうそうそう、
あのね、あれなんです
よ、あげようと思わなきゃいいんだよ、
美咲ちゃんいるじゃないですか、
うんうん、
あの、まあ、美術部でもう、うん、あの
新潟のヒロインでしょ、
で話してて、
うんうんうん、
あの途中で話がわけわかんなくなるんですよ、いつも、
うん
うん、あれ俺最初何の話して今度タイ行くんですよみたいな、タイは別だけど、うん、なんかその、うん、なんかそれぐらいでもいいんじゃないかなと、うん、その乱暴に、うん、もうパンパンパンパンって話が、うん、でもそれって本人をすごくよく表してて、
うん、
でその方がむしろこっちから、うん、あの話しやすいっていうか、
うん、
お前またわけわからんこと言ってるぞとか、
ね、う
ん、なんかそういう、うん、それぐらいであんまりこうちゃんと組み立てて、
うん、
私はこういうのが好きでどうでっていうのも、まあ、ありだけど、うん、なんか、うん、
だからさ、
あんま緊張せずにも
う、いやそれはね本当その通りだと思うんだけど、うん、ナチュラルボーンは真似しにくいんだよ、
まあね、それはそうだな、
でナチュラルボーンを仰ぎ見て、うん、どうしたらええんじゃろってなってる人は、うん、やっぱりここはもう練習して勝負に出るしかないタイプなんじゃないの、うん、こういう人は特に、
うん、
うんね、うん、
まあまあ、
あ、なんかね、あの、うん、あ、そうそうそう、分かった、うん、自分のことって、
うん、
そんなにみんな興味ないと思ってる人っているじゃないですか、
うんうんうん
ね、
うん、
そんな私のことなんて、うん、たくさん話してもと思ってる人いるかもしれないけど、
うんうんうん、
意外と、うん、自分が何でもないと思ってることを話すと、うん、それ面白いねって思ったりすることって多いんですよ、うん、全然感覚が違うから、
うんうん、
だから自分が何でもないなとか日常流れていってるようなことこういうことあったよっていうことを、うん、まあ、口に出してみる、
うん、
そうすると、うん、それでどうなったのって食いついてくる場合もあるから、うん、なんか言葉にするっていうことを恐れないっていうことでもいい気はするするけど、
そうね、
うん、俺はそう思いました、
うんうん、はい、次行きましょう、
次行きましょうか、
はい、ちょっと無料最後で、
はい、
行きますよ、
はい、
ペン詩人と言われてますよ、
あら、こんにちは、
こんにちは、
ペンネームみどりさん、
主人です、
ペンネームみどりさんからいただきました、東京都の28歳の女性の方です、
はい、
山田玲司先生、ヤンさんファミリーの皆様、いつも楽しく番組拝見しております、
うんうん、
自分は約1年前に、うん、恋のベトナム戦争から傷だらけで帰ってきて、
あ、おかえりなさい、
あ、おかえりなさい、本当に、はい、ご苦労様でした、はい、以来なかなか異性を好きになれなくなってしまいました、
はい、
少しでも新しく気持ちを切り替えよう、広い世界を見ようと思って、うんうんうん、男性からお誘いがあった場合には、うん、とりあえず食事してみたり、うん、社交の場に出かけたり、
うん、
そんな中で気が合いそうな方とお付き合いをしてみたりしたんですけれども、
うん、
やはり相手に興味を持てず結局自分から別れを切り出す始末です、
うんうんうんうん、
だけど心の奥ではやはり人を好きになりたい、うん、人のことを大切に思いたいという気持ちがあり心と現実のバランスが取れずにモヤモヤしています、
うんうんうん、
一体気持ちを切り替えるためにはどうすることが必要でしょうか、大変勝手身勝手な悩みですがよろしければご教授いただけますと幸いです、
うん、
ということでございます、
うんうんうん、
はい、
うんうん、なんかな、なんかこう恋愛ってほら寂聴さん曰く、
はい、
落雷でしょ、
ね、うん、
落雷に会うためにどうしたらいいでしょうって話してるんでしょ、これ。
ああ、確かに。
そしたらやっぱり金物もいっぱい身につけて、広いところで雨を待つしかないじゃないですか。
その場合は、あの、金物ってのはどういうことですかね。例えば出会い系サイトだったりとか、露出の多い服を着ろとか、そういうことですか。
いやいや、だから、無謀って話でしょ。
ああ、なるほど、ね。
そう。
なるほど。
うん。
どうぞ。
うん。いや、もう。で、オートマチックなんでね。いつオートマチックなんでね。
でも間違えてないですよね、いろんな社交が、
ね、まさかのそうです
、ヒ
ッキーヒ
ッキー通りしました。
そう今来た
天井の低い部屋、
森さんからヒッキーが通
ってなかった。いや、あれいい曲っすよ。
あれいい曲っすよ、
本当ですね。そばにいるだけで体が熱くなってくるんだもん。バーされる。
じゃあ質問行こうや。
歌なりいじではない。
何やっけ。まあまあまあ、そうですね。
でもあのやることやってありますよね、いろんな釈迦の場に出たりとか、ね、うん、あの一応誘われたら行ってみたりだとかっていうことはやってあるんで、
うんうんうん、そう、うん、でなんかあとさ、性質もあってさ、うん、なんか何でもすぐに好きになっちゃう人もいればさ、うん、そんなに好きにならない人もいるじゃない、うん、そういうタイプなんじゃないかなと思うね。だからまあなんつうのかな、まあ、人恋しいとか彼氏欲しいみたいなのは分かるんだけど、まあ友達をいっぱい作って、そしてその友達とつながりみたいなことを繰り返していくうちに、いつオートマチックが
流れます
やってくる
かもしれない。天井の低い部屋で、
天井の低い部屋がやってきて、太い眉毛のまま踊るかもしれない。カメラ目線で
確かに
オートマチックが来るかもしれないですよ。
そうしましょう、信じましょう。
そう、はい、なんかその一人の人を一生懸命好きになろうと思って、一生懸命その何、一対一のデートを繰り返して、うん、いろんな話を聞いてがっかりみたいな。それはやっぱり自分の頭の中にある理想像が、多分そのゴールの、そのゴール、理想のね、なんかね、頂点みたいなものを探して、これじゃない、これじゃないってずっと続けていくっていう、これはなかなかしんどいよな。だからさ、なんかこう、なんつうのかな、そう、羊オーディションみたいなのやってみたいな感じでさ。はい、次の羊さんどうぞとか言ってさ、はい、どうも羊ですとか言って違いますみたいな、これを延々繰り返すよりも、羊の群れがいるところに行ってぼーっと羊を見てると、あの羊はちょっと違うみたいな、そういうところかな。
後ろ足やばい
やばいみたいな、そしていつもドタチクが始まるっていう。
行っちゃいますか。
行っちゃいますか。
行っちゃいましょうかね。
でもすごい健康的な、
健康的です、
人で、うん、多分恋愛体質なんだろうなと、うんうん、恋愛体質というかその、うんうん、大きな恋を、ね、うん、したいんだろうなっていうところで、恋に恋焦がれてるわ
け。そう、
たくさんの恋というよりはね、恋に泣く
泣くみたいな。いやいや、でもそれ気持ちは分かるです。日本中の人はこんな気持ちいるんだよ。でもそんな簡単じゃないっていうか、それがさ、もしかしたら40代で来るかもしれないじゃん。そしたら楽しみに生きてるのもいいんじゃないっていう。なんかでも、まあ、寂しいのは分かるから、まあなるべく羊がいっぱいいるところに行ったらいいんじゃないかなっていう気がするよね。
素敵なね、羊がたくさんいるゴールドパンサーズっていうね、サークルもあります
ね。ありますね、はい、
よかったら、
はいはい、素敵な人いますよ。はいはい、うん、
なんか言う？
ない
お前。放送中に調校するからさ。
わーと思ったら、
イメージ戦みたいな。
そう。
いや、なんか言うのかな。いいなと思ってね。こういう悩みはいいですよね、やっぱり。
うん、これはいい悩みだと思う、う
ん。生きる死ぬだのっていうところで悩んでる人もいるのに、
うん、
あの、
うん、
どうやったら
いい、本気になれる
かって、素晴らしいなと思って。
そう。
世界ですよ、世界。
そうですね。
うん、なんかね、思うんだけど、これもダメあれもダメってやってる時に思うのは、多分このまんまおばあちゃんになるまでダメって思いがちだけど、それはないです。
あ、断言できます。
はい、来週かもしれない
です。ああ、すごい、その断言は熱いですね。
明後日かもしれません、うん、はい、それはもう分かんないんで、神様だけが分かるんで、信じて待つ、
う
ん、よし、うっす、
はい、
はい、
ありがとうございます。
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 ありがとうございます。ということで、9時になりましたので、うん、後半に移りたいと思います。後半はちょっとヘビーなやつを中心にやっていこうかなと思ってます、
うん、
どうしてもやっぱり紹介しきれないので、
うん、
来週にちょっと持ち越す部分もありますが、うん、まあまあ、こんな感じで、
そうね、
今日は
ちょっとね、みんなありがとうございます、送っても
らって、はいはいはい、あっという間だったね、
うん、
ということで、
うん、
じゃあ、
うん、あ、来週、そう、本当にってやるやる、
あ、来週の、
う
ん、
そう、
来週の放送はです
ね、
12月27日水曜日、
うん、
今年最後の普通の放送
ですね、うんうん、ケンガンアシュラアニメ化決定なんですけども、うん、ダロメロ先生に来ていただきまして、
うん、その話を全くしないで人生相談の続きをやります、うん、ケンガンってなんじゃいって言ってやります、はい、
もう相談送っちゃダメじゃないけどちょっと来週はやらないかな、うん、もし今後、う
ん、まあまあまあ本当にね楽しみ
で、であの人生相談はちょっとやっぱりやっていくんで3ヶ月に1回やろうかなと思ってます、うん、で次回は2月7日の田中圭一さんが決定しましたので、うん、田中圭一さんに聞くうつ、うん、うつ抜けに絡めたそういうね、うん、あの話を、したいなと思っておりますんで、その時また募集しますんでよろしくお願いします、うんうんうん、そして、うん、来年の話になりますが、うんうんうん、ヤンさん音楽部の皆様お待たせしました、うん、とりあえずリンダ&マーヤが来年の1月24日に、うちの放送に出演が決定いたしました。
おえいやーいやーすごいぞー、
マーヤだけじゃなくてリンダも来るよー。
まあでもこれ一応何が起こるかわからないので、本当は大阪でやると思ったんですけど、何が起こるかわかんないんで東京行きますわ。
すげえよねー、マヤ来るよ、リンダも来るよ。
で、まあまあちょっとその辺はあれなんだけど、最短で24日に来ます。で、これがずれたらずれたで言うんですけれど、
壊そう確かに。
もう、そこでやる企画は、まあちょっとね、昔ちょっとポロッと言ったんですけど、大募集しますよ。リンダ&マーヤに捧げる曲募集です。
Thank you!
Thank you!
あのですね、リンダ&マーヤ今どういう状態かって言いますと、うん、あの祝賀が解散し、
解散はちょっと不安
でしまして、まあ二人でもう一回ロックンロールを始めた、うん、バンドを始めたんだけど、うん、最初二人で打ち込みでやった、うん、でこれが、うん、あの去年一年今年か今年ぐっとやっていく中で、うん、やっぱりドラムいるわ、うん、ってなり、ドラムを探し、うん、まあちょっとヘルプで入ってもらって、うん、今三人でやってる状態なんですわ、うん、ただ曲はほとんど、まあ、あるんだけど、うん、で要は前半40になって、うん、ロックンロールを一からやり直してるんですよ、うん、
かっこいい、
それはマジでかっこいいな、
うん、誰か憧れた手塚さんみたいになりたいとか、うん、手塚さんみたいな絵柄を描くんじゃなくって、うん、もうその時期は過ぎ、うん、俺のロックンロールとかロックンロールと喧嘩するという時期が来てて、でそういう状態だからこそ我々があのこんな曲やってほしいなとか、うんうん、リンダ&マヤとか、まあ、マーヤさん、うん、リンダに歌ってほしいのはこの曲だ、うん、俺が思う、うん、リンダ&マヤってこういうんだとか、うんうん、なんかそういうそのもう熱いそのね、うん、なんていうかロックンロールを、うん、ぜひでそれをなんとマーヤさんあのこの場で全部聞いて、うんうん、であの、うん、気に入ったやつはその場でやると、うん、でだから歌詞カードも一緒に送ってくださいその場でやるわ、
むっちゃかっこいいな、
であの著作権とか全部リンダ&マヤに渡しますよで後にそのあなたの作ったフレーズなり、うんまあ、歌詞もあるかもしれない、うん、で、まあ、1曲丸ごとそのまんまやるかもしれない、とにかくそのロックンロールをやり直すリンダ&マヤに俺たちがちょっと、
う
ん、
そうです
ね、バンドワゴン乗っけてよっていう感じ
で、グランジ落ちてるやんっておなじみの、
そうそうそうそう、はい、
グランジ拾った男、
むちゃくちゃやろむちゃくちゃやからおもろいねんこれ、
これはすごい渡しますよ、う
ん、でまあまあまあまあ、
みんなに曲作ってって言ってるだけです、それちょうだい、
そういう意味ではいつもと同じですね、
そうです、みんな曲作ってリンダ&マーヤのために、
お前ら天才やんか、
そうできる子じゃん
俺らのために、うん、もう数々のね、うん、
名曲がね
作ったやん、
何度泣かされたか、
それでまあ、ね、リンダとマーヤを泣かせようやないかと、
そうやね、ヤンさんのね、まあ、音楽部のすごい力を見せてやろうじゃない、
ちょっとまあ、本気出してくれや、うん、っていう感じで、
ロック見つかったわとか言われたらめっちゃ嬉しいよ、めっちゃ嬉しい
な、ここにロック
あったーって言われたらやばない、
いいねそれ、
そう、それ
じゃあそうだな、あの二人にロックあげてください皆さん、
そう、は
い、
別にロックンロールはロックンロールというあなたの思うのでいいから、あなたの思うリンダ&マーヤにふさわしいロックンロールなんで、うん、別に EDM でもいいです、
うん、そうです、
歌なしでもいいです、はい、インストでもいいし、うん、フュージョンでもいいし、うん、別に普通にロックンロールでもいいし、
うん、
まあね、うん、もうラップでもいいですよ、うん、ダディ、うん、ダディ頼むで、
うん、待ってるで、
カルロスも頼むで、
待ってるで、
あとジョンドゥ、お前ボカロ禁止な、
ボカロ禁止で
待ってるで、
あと今回ねやっぱりリンダがおるっていうのが大きくて、うん、やっぱ女性の うん、クリエイターさんがね、ぜひ参加していただければ。
そうだな。そうだね。
まあ、トガジもいたしな。
トガジもいたし。
うちのファミリーはな。
まあまあまあ、そういう意味で、うん、もう、でっかい花火。うん、打ち上げてみたいなと思ってますんで、うん、皆さん、うん、天日干しはありやで別に、うん、そういうのもありやで、うん、そんな感じで、うん、さてさて、うん、その締め切りは1月20日になっておりますんで、うん、ちょうど1ヶ月あります。正月皆さん、うん、もう素晴らしい歌を作って、うん、
天日干しロックやなって言わせたらこれでいいんだから、天日干しもロックやな
これどないやったらええねんって言わせたら勝ちや、
言わせようぜ、言わせようぜ、言わせようぜ、前
にこんな番組ないぞ、
ないぞ、絶対ない、
これは見たことないぞ、うん、やるぞ、
これがね面白かったら、うん、今度はもうしまちゃんよ、
そうだな、
叩き台みたいに言うな、
フラワーパンパニ
ー、そうだな、フラワーパンパニーだろ、
勝手にミッチーに捧げる曲とか作って持っていくとか
な、で次ミッチーがここに座るって、
ミッチーが
ベイビーたち歌うよ
ファミリーたちって、
ファミリーたち、
まあいいか、
うん、
何後で、後でいい、
気になる有料部
分ということで、来月というか来年のヤンさんも一発目のでかい企画なんで、ヤンさん音楽部、入りたい方、入りたいというかその、うん、いつものメンバーも、ね、新しいメンバーも、
うん
うんうん、最高のロックンロール待ってますんで、よろしくお願いします、うん、
待つぜ、
うん、ということで、後半に行きましょう、来週は27日ダロ君です、アスタルフィスタ
ベイベー。